青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは美容皮膚科医の山崎舞子先生をお招きしました。舞子先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山崎舞子先生は今回で2回目のご出演となりまして、前回はもう真っ最中のコロナ禍で、ね、
はい、覚えております。
でしかもリモートでね、はい、お会いできなかったから、
ね、そうなんですよね、懐かしいです、ね、
なので今回はちゃんとフェイストゥーフェイスで先生ときっちりライフスタイルセラピーお話しさせていただきたいと思うんですけれども、はい、舞子先生について簡単にご説明させていただきますと、代官山にある舞子ホリスティックスキンクリニックの院長として、ホリスティック医療の観点から腸と心を整え、肌を内側から美しくすることに注力されており、著書美しい肌が生まれるところをはじめ、講演会、雑誌、SNS などで具体的なセルフケアの方法を発信されています。今回はそんな舞子先生と最新のホリスティック医療や肌の春に多いトラブルについてなど、いろいろとお話しさせていただきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
お願いします。ご紹介ありがとうございます。
先生とはね、はい、この美しい肌が生まれるところを作らせていただきました、は
い、ありがとうございました。
先生、今日本当肌お美しい。
ありがとうございます。
しかもあれなんですよね、でも今日実はゴルフに行かれてきたっていう、
行ってまいりました。
でも今日すごかったんじゃないですか、紫外線。
今日本当に結構太陽が真夏のようなぐらい、ちょっと痛いぐらいの日差しでした。
だってあれですもんね、ゴルフだからこう屋外だから何にもないですもんね、
遮るものもないので、
帽子ぐらいですもんね。
そうなんです。もういつもその日焼け対策っていうのをかなりしっかりとやっているっていうところですね。
それこうもうお話どんどん進めちゃいますけど、その今日の先生の朝からゴルフっていうのを聞いて、はい、まずこういうふうにこう外に出るゴルフの野外みたいな時は、はい、結構ケアはどんな感じでされるんですか？
そうですね、私自身は紫外線のケアですごく重要なのが、何回も塗り直すことか、うん、何層も重ねることが大事で、私はもう朝実はアイメイクとかだけをして、ゴルフの時はもうそれ以外は日焼け止めだけで出るんですね。
なるほどね。
そうすると何回ももう塗り直せて、メイクをしてしまうとちょっと塗り直しが難しいので、そうですよね。
じゃあ逆にそのこれからね、プールとか海とかありますけど、はい、塗り直しっていうのは結構大事なんですね。
そうなんです。自分自身もこの塗り直しが今のところ一番日焼けを起こさない、あるいは軽く済ませる方法かなっていうふうに考えていますね。
そう、確かにみんな一度にね、一回ちゃんと塗ろうと思っちゃいがちですけど、はい、確かに新しいものを塗る、だって皮脂とか汗で落ちちゃいますもんね、
はい、あとやっぱ長時間外にいると、うん、紫外線で日焼け止めの成分もやっぱり劣化していって、最初のパワーを維持できないっていう風にもやっぱり言われてるんですね。
なんかそういうの、この今回先生に春夏のいろんなお話どんどん聞き、はい、たいんですけど、はい、ちょっとね、先生が今日朝からゴルフっておっしゃってたのでそのお話ピックアップさせていただいたんですけど、
はい、
先生はずっともういつ代官山にオープンされたんでしたっけ？
2017年、もう9年目になります。
もうだけど美容スポットとしてね、はい、もう先生本当に私の周りの、ね、友人たちも先生のところに、はい、お伺いしてますけど、うちの妹もね、はい、言ってますけど、
ありがとうございます。
やっぱり先生すごい受け入れていただけて、やっぱり皮膚科医さん で、はい、で美容でしかもトラブルがあってっていうと、なんかやっぱちょっとメンタルもね沈んでる時だから、はい、まあ、先生に優しくいろいろ教えていただいたりとかやっていただけると本当にね、はい、なんか安心していけるんですよね。
ありがとうございます。
そんな先生がやっぱりこう、そしてホリスティックっていうね、
はい、
なんかそのただお薬を出すだけではない、やっぱり内側から体の中からみたいな感じでずっと提唱されてますけど、
はい、
先生が最近こう、はい、肌とかトラブルとか、はい、そういうことでこの全体的な感じで考えられてることとか教えていただければなと思うんですけど、
はい、うん、私の、まあ、ホリスティックっていう医療を提供するっていうことに関しては、私自身はまず患者さんの考え方を否定せずに、患者さんが思う、まあ、こうありたいみたいなところをなるべく 一緒に考えていく手段をいろいろな方向性から提供するしたいと思っているのが自分の中のホリスティック医療で。
そうですよね。だって、はい、まあ、こういうふうに他のところと比べるというのはいけないかもしれないですけど、やっぱり5分診療というか、はい、見て、あ、じゃあこれにはこの薬っていうと、え、これって何がじゃあ原因なんですかとか、はい、うん、薬飲むのって基本的に根本治療じゃないから、はい、っていうこうストレスというか、はい、感じとか、あと知識ない人はもうただただ薬を飲むみたいになっちゃう時に、先生が開業される時、少しこう患者さんの声を聞きたいっていうことをずっと続けてらっしゃってますもんね。
そうですね、うん、もういろんな方いらっしゃるので、例えばもう薬でもいいから早く治したいよっていう人もいた、早く抑えたいよ、あるいはもうやっぱり根本的に理由を知って改善させていきたいよ、まあ、お薬をなるべく使わずにいきたいよなのか、栄養のことがやりたいよ、うん、まあ、内側も大事だけどやっぱり外側をきれいにしたいよとか、うん、まあ、本当にいろんな方々がいらっしゃるので、はい、なるべくそれを尊重したい。で、じゃあそれを尊重しようと思うと、まあ、皮膚科医としての治療だったり美容の知識をとか、ケアを提供したりとか、
そうですよね。
で、まあ、そこの根底に必ずあると思ってるのが、まあ、腸内の環境、あと栄養の状態、
はい、
まあ、ここら辺が本当にすごく絡まりあって、
うん、
はい、
私もなんか先生に最初かかった時に、なんか言葉はちょっと栄養失調だったんですよね。こう、
そうですね、
びっくりしました、
はい、
調べていただいた時に、うん、別に栄養失調って言っても全然食べてないわけではなかったんだけれども、多分食べてるけど吸収してない体だったんですよね、はい、
すごく多くて、皆さんも普通に生活して普通に食事もしてるけれども、まあ、隠れ栄養失調といいますか、はい、まあ、肌を健やかに保っていく、美しく保っていくための栄養素とか、まあ、ビタミン、ミネラルだとかタンパク質みたいなものが実はやっぱり足りてないっていう方も本当に多いですね、う
ん、結構多く、私もなんか友人とかも聞いたりとかしても多いんですよね。
多いですね。で、
その足りない要素が分かって、それを補っていくとすごくこう底上げするみたいな感じになりますよね。
いや、本当にそうですね。まあ、なんか数日でガラッと変わるわけではないんですけれども、そこを意識し続けると本当に土台が健やかで強くなるので、うん、ちょっとした環境の変化とかに揺らぎにくくなったりとか、うん、ずっと悩んでたお悩みがだんだん軽くなっていったりとか。
そうですよね。なんか必然的にこう体力とかついてくると、なんかメンタルもこう上がってくるみたいなね。
そう、まさになんですよね。私がすごく日々診療してて嬉しいのが、肌の状態が良くなってくると皆さん結構活動的に行動的になったりして、いろいろアクティブになれるようになりましたとか、そういったお声もすごくいただいて、いろんなことになんか挑戦してみようっていう気持ちになりましたとか、まあ、そういったお声をいただくのもすごく嬉しいですね。
やっぱり肌ってで、すごくメンタルに直結しますよね。
本当にやっぱり唯一、まあ、目とかもそうですけど、見える臓器、
うん、
ここがやっぱりすごくメンタルとも関連してますし、うん、実際に例えばヒリヒリするとか痒いとか、うん、症状自体もメンタルともまた連動していきますし、
そうですよね。そうやって本当痒みってこうね、本当イライラする感じになりますもんね。
そうなんですよね。
私もずっとアトピーがあったので、うん、ひどかったので、はい、なんかもうその時のその痒みのイライラとか、すごく自信が持てなかったりとか、
はい、
それがやっぱりこう徐々に上がっていくとね、やっぱり先生のおっしゃるちょっと行動範囲とかメンタルが上がるっていうのはすごい分かります。
そうなんですよね、うん、で、まあ、そういったことがまたさっきの腸内も大事だし、もう一つライフスタイルですっごく大事にしてるのが、
はい、
睡眠の質なんですけども、これもさっきのこの痒みとか何か皮膚の症状があると質が落ちてくるっていうので、
睡眠、本当になんか睡眠って、はい、この前なんかでこう睡眠のスペシャリストの方が、なんか睡眠をなんか削られるのは命を削られてるのと一緒だっておっしゃってて、
はい、
それぐらい大事なんですよね。
でも本当に大事ですね。
先生どんな睡眠ですか、
はい、私はまずは、うん、まあ、でも最近の研究で、
はい、
何時間寝るかとかも大事だし、何時にやっぱり寝るかも大事だしっていうところで、一番まあ有力な候補としては7時間は最低限っていうふうにやっぱりいろんなデータで出てるので、
7時間、はい、最低、
私自身も平日はなんとか7時間死守。
あ、ってことは起きる時間から逆算して、はい、この時間には寝なきゃいけないってことを。
そうなんですよね。
じゃあなるべく当たり前ですけど、二度寝とか、はい、寝落ちとか、はい、そういうことではなく、ちゃんとしっかり7時間取れるように。
はい、ベッドに行ってから7時間はい、
なんかその寝る時間もですけど、その前はちょっと寝る時間はとかってこういろいろいろんな説がありますけど、やっぱり今寝る時間のも大事なんですね。
はい、一時ちょっと昔ゴールデンタイムって言われていて、その次に、まあ、寝る時間よりも寝始めの90分の質とかって言われてた時もあったんですけども、
ね、
うん、やっぱり結局はその11時から2時ぐらいの間に一番成長ホルモンとか修復される、体を修復するホルモンとかが出るっていうのがやはり事実としてあるので。
そうなんです。その寝る時間のゴールデンタイムはやっぱり正しかったっていう、
そういうことなんですね。
11時から2時、
はい、
成長ホルモンが出るから、ここをしっかりと熟睡していることが大事。
大事で、そこ の, あの11時より遅く寝てしまったり、あるいは 4,5 時間の睡眠が2日続くだけで肌の水分が蒸発する量だったりが増えて乾燥肌傾向になったりとか、逆にあの皮脂の分泌も過剰に増えてしまうデータもあって、で
肌素直に、
そうなんですよね、
体は素直に、
なので数日ぐらいでその変化が出てきてしまうっていうところもありますね。
じゃあ先生はまあケアとかもされてるの、はい、そこはねもう当たり前にされてますけど、やっぱり次にはもう睡眠時間。
そうなんです。
はい、先生何時に平日は寝て何時に起きていらっしゃるんですか。
はい、でも大体は10時台に必ず寝るようにしてます。
はい、
はい、そうなんです。
10時あのまあね、全然そのちゃんと9時に寝てらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、10時結構早いですもんね。
早いです。で、まあ、何か夜の予定とかがあった場合でも、まあ、11時半までにはもう絶対に寝るようにしてますね。
まあ朝そうですよね、やっぱりクリニックがあって、はい、絶対同じ時間に起きなきゃいけないから。
そうなんですよね。
そうか、それだけやっぱり睡眠大事なんですね。
はい、
でもなんかやっぱり肌とその腸とこうつながってるっていうことっていうことですよね。はい、
そうですね。で、睡眠自体もまたメンタルにも影響してくるし、腸内とも連動してくるし、まあ、本当にそこら辺があのぐるぐるつながっているといいますか。
だからあれですね、本当に美容液だけをつけるだけじゃなくてっていうところですよね。
そうなんですよね。
先生ずっとねおっしゃってますけど、
はい、
美容液じゃなくてやっぱ中からが根本ですもんね。はい、
そうなんです。
これからもう夏になってこうトラブル、はい、汗とか紫外線とか本当になってくるの で、
ね、
次回は先生にそのようなこうちょっと肌トラブルについての、まあ、原因とか、まあ、対策とか、はい、いろいろお聞きしたいと思いますので、はい、また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
番組のご感想をメールまでお送りいただいた方の中から、デリケートゾーンケアの人気ブランドモアディーテのアイテム、ソープとクリーム、ミストの3点セットを5名様へプレゼントさせていただきます。メールアドレスは life@wani.co.jp life@wani.co.jp となっております。ご感想お待ちしております。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
山崎舞子でした。
舞子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。